時計の針は9時20分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今朝も大須賀さんにスタジオに来ていただきました。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
そして今日はね、ゲストお電話でつないでおります。
はい。
日本対がん協会のリレーフォーライフチームの内野孝之さんです。内野さん、おはようございます。
あ、おはようございます。内野です。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。さて内野さん、
はい、
どうですか、お元気ですか？
ぼちぼちですね。
なんだその名
前。いえいえ、といっても私初めてなので、初めましてですよね。
はじめまして、日本対がん協会の内野と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。内野さん、この番組には
前に一度
そうですね。だいぶ前に一度、出させていただきました。
あ、そうなんですね。
月曜日の時代ですね。
はい、あ、まだ月曜日だった頃。
はい。
はい。じゃあ、今日も楽しんで、いけるかな。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ね、内野さんにご出演いただいたのは、まず先週末、お疲れ様でした。
内野さん、
はい。
あ、もしもし、大丈夫です。
先週末ですね。
先週末、
お疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。で、その先週末、何があったかというと、何でしたっけ、はい、
東京のお茶の水の、はい、東京医科歯科大学で、
はい、
リレーフォーライフのリレーイベントが、
はい、
土日に行われました。
そうですね、はい、3月25日土曜日から26日日曜日にかけまして、はい、これは2017年度初っ端のリレーということですね。
そうですね、はい。
で、そのお茶の水は実は初開催。
そうです、初めてですね。
はい。素晴らしい。
この時期のリレーっていうのも実は珍しいですよね。
そうですね、僕が経験した中では初めてですね。
ね、本州では本当に3月って初めてじゃないかなと。
そうですね。
過去に4月はあったんですけど。
あ、そうですか。
3月は多分初めてじゃないかなと思うんで。
はい、はい。
で、その3月のリレーフォーライフはいかがでしたか？
そうですね、3月も終わりの近かったんで、
はい、
もうちょっと暖かいかなと思ったんですけども、この時期にしてはもう肌寒くて2日間。で、2日、土曜日なんて昼まで日は照ってたんですけど、風が冷たくて、で、2日目も雨になりまして、
はい、
で、外でこう、リレーウォークをするには、ちょっとなかなか厳しい状況だったんですね。
はい。
それでももう、本当2日間で、1000名近い人に集まっていただいて、
ありがたいですね。
で、子供たちもいっぱい来てくれて、
雰
囲気的にはこう、アットホームなあったかい感じの2日間になりましたね。
なんかとってもいい雰囲気みたいですね。今のね、お話お聞きしますと。で、今回、リレーフォーライフジャパン東京お茶の水、実行委員長は例の
坂下
はい、チロママっていう僕ら呼ばさせていただいてるんですが、はい、チロママね、初代の大分の実行委員長をされてて、で今度は東京お茶の水でも実行委員長をされたということで、
はい、
もう相変わらずパワフルですね。
そうですね。
ね、
イベント期間中 もう走り回って一番元気だったんじゃないかと、そんな感じでした。はい、
さすがです、チロママは。でそんなチロママの元、実行委員会の方々はとなると、東京医科歯科大学の方が多かった。
はい、そうですね。もちろんそれ以外の方も、はい、いらっしゃったんですけれども、うん、東京医科歯科大学の、学生さんも、そうですね、だいたい 半分ぐらい、大学の、職員の方も入れると大体比率で実行委員会の半分ぐらいはいたんじゃないかという感じですね。
会場がね、東京医科歯科大学さんなんで、とってもこう力をお借りできたんじゃないかなと思いますし、ご活躍いただけたんじゃないかなっていうふうに思います、でその、リレーフォーライフジャパン東京茶の水が12時にスタート、土曜日の、
土曜日の、そうです、昼の12時です。
12時にスタートで、で翌26日の12時まで、
そうです、
ね、まあ、24時間開催されたわけなんですが、先ほどのお話しあったようにちょっと天候が、ね、怪しかったっていうか大変だったっていうか、場所的にその風が強かったっていうでね、言われてましたけど、ビル風もきっとありますもんね、あそこだと。
多分そうですね、もう周りビルばっかりなので、そういった影響も大きかったと思います。
ね、アクセス、会場的には、JR のお茶の水駅から徒歩数分という、とっても恵まれたとこで、
そうですね、
行きやすいとこだったと思うんですけど、その、風、それと雨。実はもう僕も会場の方は過去2、3度お伺いしたことあるんですが、駐車場の屋上になっている中庭がメイン会場。
そうですね、ちょっと癒しの庭って言いましてですね、結構広い、中庭があるんですね、で そこが、リレー会場になってました。
下がコンクリートだったような覚えがありますが、
そうですね、
逆に言うと雨が降っても
逆に泥とか土がつかない状態ですか？
そうですね、なんで、その点はすごく、ラッキーというか、
ラッキーですよね。
ですよね、
そうですね、
大体特に2016年度僕よく雨降られたんですけど、いつも長靴携帯してましたからね。もう長靴必ず持って行ってたんで、
ね、よく歩くと本当ぬかるみがかなりね、ぐじゅっていう感じでね、こう足を取られてしまうぐらいの時もあるんですよね。
そうですね、
でも幸いここの会場はそういうこともなく歩けたのかな、
その辺は本当心配なかったからよかったと思うんですが、雨が降り始めたのはどのぐらいのタイミングでした？
そうですね、1日目は持ったんですね、深夜まで、2日目 の、その早朝からもう降り出しまして、なので、そういうタイミングでしたね、雨は、
2日目の
早朝から、半日ぐらい、お昼、
そうですね、
ずっと降りっぱなしですか、その時の対策とかっていうのは考えてらっしゃいましたか？
事前の天気予報でですね、日曜日がもう降水確率 80% だったんですね。
そうなんですね。
なので、空を見ながらっていう感じになったんですけれども、もう1日目のですね、夜10時、エンプティーセレモニー、エンプティーテーブルのセレモニーが終わって、しばらく経ってから、もう翌日は雨の確率が大きいだろうということになりまして、もうその夜の10時からルミナリエをですね、屋内の、廊下にこうウォークコースを作るところがあって、でそこにこうルミナリエを並べてもう片付けまして、その日の1日目の夜のうちに、でテントもですね、雨でこう幕が濡れてしまうと片付けるときに大変ですので、1日目の夜のうちにこう屋根の下に、移動させまして、もう濡れないようにということで、でもう1日目に2日目の雨の対策をということで、
素晴らしい
会場のレイアウトの方を変更しました。
さすがですね、その辺はやはりチロママが仕切られてるだけあって、本当抜かりないっていう感じ、
本当だったら初開催だからなかなか知恵も出てこないとは思うんですけれども、
本当
やはりその中で経験者の方たちがたくさんいらっしゃるというので知恵を出し合い、開催できたのかなっていう感じが今聞いてて思ったんですけれども、
そうですね、もちろんチームの方も協力いただいてですね、とっさのことでしたので、もうその場に屋内のですね、なんていうかチームの配置をですね、 ブースの配置をこうホワイトボードにさーっとみんな書いてですね、
うーん、
チームはここっていう感じでですね、でその場で決定して、テーブルを並べてチームのブースをこう作っていったと、まあ、こういう、まあ、臨機応変な対応っていうんですかね、
うん、
そういった形でしたね、はい、
多分それもあの本当の本当のとっさってなかなかできないんで、
そうですね、
なんとなくイメージはされてたんでしょうね、
うん、かもしれないですね、
ねえ、そんなルミナリエもね、あのちゃんと避難されて、でテント、本当にテントが濡れてしまうと、あと片付けが本当大変なんですよ。
一日干しておかなきゃならない時間とかがあるんですよね、あれね。
で、まあ、テントがどのぐらい張られてたか分かんないんですけど、まあ、一針二針じゃないんですよね、きっと。
そうですね、あの時は、10針ですね。
ね、そうするとその、ね、テントのシートを乾かす場所っていうのも本当に濡れてしまって大変なんで、
そうですね、
もうさすがその辺はうまくね上手にやられてたなっていう、
うん、
気がとってもします。
そうです ね、
ね、あと、まあ、寒さ対策、
3月まだ、うん、夜とかすごく寒くないですか。
あの寒かったです。
寒かったですよね。結構もうダウンジャケットくらいの勢いでもいいぐらいの3月の夜っていうか、もう朝方とかはずっと夜中は寒いだなっていう気がするんですけれども。
うん
う
ん、
そうですね。あのでも多分あの実行委員会の方とか参加者の方々とかですね、事前に想像した以上に寒かったんですね。
なるほど。
気候、はい、その時の気温がですよね、多分。
そうですね。でなんで、あの、ま、ちょっと正直言って寒さ対策という点では、うん、ちょっとあの、できていなかったんですけれども、あ、まあ、もし来年この時期、またね、あの、この会場でやるとすれば、うん、まあ、その辺もちょっと考慮に入れて対策として、まあ、反省点というんですかね、あの、そういった形になると思います。
今後の課題としてもちゃんと残しておくという今回の経験をね、
そうですね、
素晴らしいですね、
は
い、
あのフェイスブックでちょっと、まあ、拝見させていただいたんですが、
はい、
あのエンプティーテーブル、
はいはいはい、
まあ、そのセレモニーがね、まあ、外では寒いということで、
はい、
まあ、あの参加者の方々のね、
はい、
体調のことも考慮されて、まあ、行動の方に場所を移したと。
そうです、はい、
ね、
中ですか。
そうです、あのステージの上にエンプティーテーブルを置いて、
はい、
そうですね、その時はあの東京医科歯科大学の先生がですね、
はい、
ご自分でバグパイプを吹いてくださいまして、
はい、
それがスタートだったんですね。
で
その後にですね、2人の女性が、
うん、
まあ、2人とも若くして、お父様が卒業されてしまったので、それに関するお父様へのメッセージというのを朗読してもらいまして、その後2人を先頭に、もう一回外に出てですね、
はい、
参加者の皆さん頑張ってサイレントウォークということで、
はい、
ちょっと歩いていただきました。
あのサイレントウォークって、
はい、
多分レッジ初めて聞いたんですよね、
はい、
まあ、そのルミナリエからエンプティーテーブルで、うん、とってもそのリレーフォーライフの24時間の中でも厳かな時間となりますので、はい、そのエンプティの後にみんなでその忍ぶために静かに歩くんですよ。
ウォークする。
そうなんです。
それまでは元気に結構笑い合ったり語り合ったり、
そうそう、
いろんな話をしながら、歩いているんですが、うん、そのエンプティの後は静かに厳かに、
うん、
うん、まあ、祈り心を込めて歩くという感じですか、
はい、思いを馳せながらとかね。
思いを馳せながら。
あの、うちのさん、会ってました、僕。よかった。まあ、そのサイレントウォークがあって。
その時雨はどうだったんですか。
その時は止んでいましたね。止んでいたっていうか、まだ降ってなかったです。
あ、よかったですね。
降り始める前ですね。
降り始める前ですね、じゃあ。
そうですね、はい。
そこでもう皆さんが思いを一つにしてこう歩かれて、
はい、
でそのまま夜を越えられたと。
うーん、
そうですね、はい、
ね、で2日目、
はい、
雨が降ってきてしまいました、
はい、
さあどうしましょうということで、会場を屋内に移されたと。
そうです、はい、そうですね、まあ、あの真ん中に、まあ、エンプティーテー ップルセレモニーを行った行動があって、そこをぐるっと回る一周の廊下があるんですね。
はいはい。
で、そこにルミナリエを並べまして、そこがリレーのウォークコースになって、でそこを皆さんで、歩いていただいたという、そういう感じでした。
室内でじゃあ歩いたということですね。
うん、室内で。そうですね。はい。
まあ、さすが大学ですね。その辺の
広さもそれなりにあったということですよね。
まあそうですね。
それはでも環境に恵まれていますよね。
は
い、
ハード面ではとっても助かりましたね、じゃあ。
そうですね。そうですね。
ね、なかなか雨が降ってしまうと、じゃあどうしようってね、いう会場が多いんですが、その中でもその大学のそのハード面をうまく活用されて、リレーを24時間こう繋がれたと。
そうですね、そうです、そうです。
で、
構造があった建物の隣が中庭になってましたので、
はい、
まあ、雨対策でこうテントとかルミナリエを移動するときにもですね、あまりこう距離を運ばずにですね、もう隣に移動するみたいな感じで、そういった形でもかなり良かったですね、
は
い、
これは東京医科歯科大学さんはきっとリレーフォーライフをやるために最初から設計されてたんでしょうね。
この日のために。
そうなんです。だからもう来るべくして来たその日です、この日は。
そうですね。
ねえ。また大げさなと思ってるんでしょ、本当に。
いえいえ。おっしゃる通りで。
いや、でしょ。そうなんですよ。もうすべていい風に撮りましょう。
はい。
はい。で、その、室内にね、会場を移されて、
はい。
まあ、廊下をまた歩かれてたんですね。
そうですね。
皆さんでね。はい、で、実はその、フェイスブックに載ってる写真を見ると、これはこう、階段状の椅子があって、そこにこう、皆さんのとっても素敵な笑顔が溢れてる写真とかもあるんですが、これも、行動かな？
これが行動です。あ、そうです。
とってもいい、ね、施設で。
そうですね。そうですね。
ね、そこで、今度は、このゴール。フィニッシュの時も感動的だったでしょ、きっと。
そうですね。
何、内野さんポワッとしてた
ですね。まあもちろん、コードの周りのリレーウォークコースをみんなでファイナルラップをして、
はい、
で、コード、最後はコードの中にこう入ってきて、
はいはいはい、
で、コードの真ん中に今通路があるんですけども、
はい、
そこの両脇を実行委員会の方がこう、並んで立ってですね、
はい、
でその間を、まあさ、サバイバーの方とか、実行委員、参加者の方がこう中入ってきて、で、拍手で迎えられて、そういう感じでしたね。
野外もいいんですけれども、うん、ちょっと親近感湧きませんか、建物の中だと。
おっしゃる通りで本当にそうでした。
近い距離ですよね。
結構コンパクトに、いい感じでまとまっていてですね、本当にいい感じでしたね。
ね、なんかそんな感じが今お話伺ってて、すごく想像できちゃったんですね。あ、きっと、近い、みんながそれぞれが近くて、遠く離れてる方がいなくて、それぞれの声が聞けたりだとか、する会場だったんだろうなっていうのが思ったんですけれどもね。
そうですね。本当にそうでした。
まあ、本当に人の存在がね、近くなってくるからね、体温を感じられるっていうのもあるでしょうし、まあ、全国のね、リレーフォーライフの会場でも、こう、広くてとっても、なんて言うんだろう、恵まれているところもあれば、その、狭いからこそいいっていう会場もね、あって、それは各実行委員会の皆さん方が、こう、工夫を凝らして、雰囲気作りをね、していただいてるんで、今回の東京医科歯科大学さん、東京茶の水の、実行委員会の皆さんも、その辺またね、工夫されたんでしょうね。
ね、
そうだと思います。はい。
ね。まあ、そうだって言っちゃいなさい。
あ、そうです。
そうでしょ。
そうです。
もうね、もう僕らいつもウッチウッチって呼んでるんだけど、ウッチ優しいから ね、もう。えへへじゃなくて。で、リレーのその閉会式の時って、僕も毎年5会場とか6会場行かさせていただいてるんですが、どこの会場に行っても、とってもこう、笑顔が素敵な方たちですし、あと、感動のね、 ラップもあって、もうあちこちでこう握手したりハグしたりみんなで拍手し合ったりっていうようなね、うん、光景が、
うん
うん、僕リレーフォーライフの中でもとっても好きなその、うん、ひととき時間なんですよ、閉会式って、
うん、ね、うん、
だからうちもそれを見ながらきっとポワーンとしてたんだろう
な。ポワーンとしてではないですよね。
いやいや、そんなことないですけど、でも、まあ、いつも今大阪さんがおっしゃってたように、もう本当に最後達成感っていうんですかね。
そうですね。
のひとときで、うん、一緒にいてすごく
ね、うん、久々のご出演なんで、うん、もっともっと内野さんのお話をお聞きしたいんですが、ね、そろそろ時間が参りましたので
最後にラジオのお聞きの皆様に何かあれば、
はい、そうですね、お茶の水初開催ということで1000名近くの方に集まっていただきまして、はい、ありがとうございました。本当に学生が中心となった実行委員会でですね、うん、本当イベント当日はお互い声を掛け合って元気にやっていたのがものすごく印象的でした。
いいな。
本当に無事に終わってよかったと思います。はい、ご支援をいただいた方ありがとうございました。
ありがとうございます。
ま
あ対岸協会の立場としても逆にお茶の水の担当のね内野さんがこう実行委員会の皆さんの代わりに今お礼をおっしゃっていただきまして、
はい、
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました、うん、
じゃあこの後また10時半に再開しましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は日本対岸協会、
はい、
リレーフォーライフチームの内野孝之さんにお電話でつなぎました。そして大菅さんもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また来週お願いします。
お願いします。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちしています。ファックスの方は 0564-558764、 メールの方は info@fmokazaki.jp、郵便の方は郵便番号 444-8691、 岡崎市羽根町あざ若宮 30-1 FM 岡崎リレーフォーライフ係まで、皆様からのお便りお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。